生図カフェの時間です。第2回日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送でお送りをいたします。どうぞ最後まで、お聞きいただきますようよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、10月13日の火曜日と3時半過ぎましたけれども、今日非常にね、あの台風一過で、暑いと私も感じるんですが、ちょっとね、真夏の暑さと比べるとね、ちょっと日陰に行くとちょっと風が吹いててちょっと涼しいなとかいう感じがいたしますけどもね、私も日頃ね、車に乗って仕事に出かけることも多いので、車乗ってるとね、本当にもう真夏の暑さと変わらないぐらい車の中がね、暑くなったりするんですけども、皆様ね、いかがお過ごしでしょうか。あの朝晩がね、やっぱり気温のね、こう温度差というのはだいぶ差が広がってるかなと思うんで、体調にはね、皆さんご留意いただきたいんですけども、秋というね、いよいよね、秋になってきたなというところで、今日もね、最高気温27度の予想なんですけども、明日以降ね、最高気温が23度とか、もうね、25度を超えるような夏日というのは、もう今年はもうなくなるのかなと、個人的には思ってるんですけども、秋ね、秋を感じることと言いますとね、私、やはりね、修学旅行なのかなというふうに思います。今日もね、商店街のあたりね、見てると、やはりね、中学生だろうと思うんですけども、制服をね、着た、皆さんがね、歩いているのもね、時々ちょっと見かけるので、特にね、修学旅行というと、もうやってない学校もね、非常に多いというのを聞いてまして、奈良県の場合ですとね、我々ね、事務所、柏市にございますけれども、近隣の中学校ですと、修学旅行はもうね、今年はないというようなね、学校もあるように聞いております。私の場合ですね、息子はですね、今年小学校6年生なんですけども、今ね、ちょうど修学旅行行ってる、最中でして、名古屋方面にね、今行っているんですけども、従来ですとね、結構、奈良県からだと広島ね、原爆ドームであるとか宮島とか、あっちの方にね、例年行ってるそうなんですけれども、やはりね、コロナ禍ということで、やはりね、長距離の移動をね、減らすと。移動時間もね、できるだけ、2時間以内で行けるようなところ、近場ですよね。近場で住むということで、今年は名古屋になったというふうに聞いております。ここでですね、皆様のね、メッセージも、今日もいただければありがたいなというふうに思います。メッセージが、メール 784@narafm.jp、ファックスの方、074220-7840、ツイッターの方はですね、@nara.fm、で、またね、奈良ドットFMホームページからでもですね、メッセージの方をお送りいただけますので、ラジオの前のあなたのメッセージ、今日もお待ちをしております。今日ね、私、結構ね、早く局についてですね、ゆっくりしてたんですけども、ね、先ほどちょっと暑かったなと申し上げましたけども、朝からね、とある、奈良県下のお客様のところに行きまして、何をしてたかと言いますと、畑に入ってですね、土地を測ったりとかですね、長さですね、あと写真撮影をしたりとかしてたんですけども、なんで税理士がね、そんなことするんかと言いますと、相続税のね、お仕事をね、やはり、この仕事をやってますといただくことが結構ございましてですね、相続税と言いますとね、以前にもね、番組でもいろんなお話をしたことがありますけれども、亡くなられた方がですね、財産、ある一定額以上ね、お持ちの方については、相続税ということで、ね、相続人の方が申告をしないといけないということなんですけれども、ちょうどね、今日天気が良くてですね、今ね、スーツを着てますけれども、朝はね、ジャージに T シャツというような、ね、運動靴ですか。で、畑の中に入ったりしてたんですけども、なかなかね、これ天気悪いとですね、もうそんな雨の中、カッパを着るっていうのはなかなか大変なので、今日ね、ちょっとね、暑いっていう感じがしたんですけど、良かったなという感じが、しているところでございます。さて、今日ですね、何をお話しようかなと、思ったんですけども、ちょうどね、収穫旅行の、ね、方もちらほら増えてきているということで、GoTo トラベルですね、数ヶ月前にもね、ちょっとお話したことがあるんですけども、今ちょっと騒動になってますね。もともとですね、旅行代金、最大、1万4000円ですか、 私もね、詳しく分かってないところもあるんですけれども、まあね、使う金額によるんですけれども、最大14,000円ね、まあ、割引と謳っていた GoTo トラベル、まあ、旅行会社のね、中には、これをね、3500円に一旦引き下げたなんてね、ことで、ここ2、3日ね、大騒ぎになったというふうに私は感じてるんですけれども、GoTo トラベル使ってね、旅行ね、まあ、奈良県の場合はね、もう7月の下旬から始まっておりますけれども、10月からですね、まあ、東京を発着する旅行、また東京ね、都民の方の旅行もね、解禁されたということで、まあ、利用がね、一気に増えたというふうにね、報道でも言われてますよね。どうでしょうかね、私もね、まあ、仕事でね、どうしてもね、時々ですけど、東京に行くこととかね、まあ、やっぱありますので、まあ、今回はね、近々ちょっと行くんですけども、ホテルだけね、GoTo トラベルで、私の場合はね、直接、ホテルをね、予約したんですけども、その時はね、確かに 35% 割引ということでね、やっぱり、ね、まあ、国がね、やっぱりこう、税金というね、尊いお金を使って、特にね、このコロナ禍、旅行行く方もね、春先非常に減りましたのでね、まあ、そういったね、まあ、ところのね、まあ、補助という、まあ、趣旨で、まあ、この制度をね、事業としてやってるんで、まあ、私もね、まあ、使わせていただいたというところなんですけども、これがね、まあ、旅行会社によってですね、この制度というのは、過去のね、まあ、実績等にもよりましてね、各旅行会社が国に補助金のね、枠を申請して、そこでね、この GoTo トラベルで使うためのね、まあ、補助金を、国から受け取って、まあ、その範囲内、そのお金を使って、割引をしているということだそうです。ただですね、まあ、ネットでね、まあ、予約をされる、まあ、何でもそうですけどもね、ネットで予約する方っていうのは非常に今増えてますので、まあ、あるね、まあ、ネット予約のサイトとかによると、やっぱ予約が集中してですね、国からね、まあ、割り当てられた、まあ、この割引に使うためのね、まあ、予算の枠というのをね、まあ、使い切ってしまいそうだということで、この最大1万4000円割引というものがですね、まあ、3500円に一旦引き下げたということになったそうです。まあ、とはいえね、まあ、大手のね、旅行会社等になりますとですね、特にね、そういうことはしていないということも、ございまして、いや、これどうなるのかと言いますとね、まあ、今朝もね、もうね、報道等、まあ、インターネット等でもね、記事が出ているのを私も見ましたけれども、まあ、国の方でね、やはり、まあ、最初のね、まあ、趣旨通り、まあ、最大1万4000円の割引というのをね、まあ、継続するような方向で、調整をするという記事がね、載っていたので、まあ、そこはね、まあ、一安心というところなのかなと思います。まあね、一時期、まあね、これ昨日の報道とか見てるとね、なんつってでしょう、もうね、予算枠を使い切ると再度ね、申請しても、予算が下りないんじゃないかなってね、まあ、そういう、こう、噂もね、まああったようですけれども、そこはまあ一件落着ということなんだと思います。で、まあ、この、ね、GoTo トラベルはね、まあ全国的にということなんですけれども、まあ、これ、まあ、8月ですかね、先月ですかね、ちょっとお話した奈良県内のね、限定の、旅行のお話、今奈良キャンペーンという話をね、まあ、確か先月から先々月にしたはずだと思うんですけども、これもね、まあ、実は第2弾がね、まあ、11月から、受付、実際ね、利用ができるようになるということでね、今これホームページ見てますとね、今募集しているそうなので、まあ、せっかくの機会なので、ね、で、これもご紹介したいなというふうに思います。まあ、そもそもこれ奈良県民限定ということなんですけども、今奈良キャンペーン、まあ、これ、まあ、何ということなんですが、まあ、改めてお話しますと、やはりね、観光業、大きな打撃を受けておりますので、まあ、県内のね、まあ、各、まあ、ホテル等ですね、に、また泊まってもらうことによって、まあ、ちょっとでもね、まあ、景気回復に、ね、なればということで、奈良県が予算を組んでいるということになるんですけれども、まあ、最大でですね、まあ、こちらの方は、7割引です。割引できる、チャンスということなんですね、利用回数制限なし、何泊でも OK、 日帰り旅行でも OK ということがね、まあ、これ県のホームページに書いてるんですけども、なかなかこれやっぱり前回ね、私も行けるかなと思ったらもう申し込みがねほぼいっぱいになってたんでね、次はどうしようかなと思ってるところなんですが、これ利用期間がですね、2月の2来年の2月28日の日曜日、 3月1日のチェックアウトまでということで、期間もね、少し伸びてるようでございます。まあ、対象者はね、奈良県内在住の方のみ、これ宿泊施設にね、泊まられるときに、全員の方のね、まあ、住所確認をするそうなので、まあ、そこでね、まあ、奈良県民以外の方が入ってるとダメだということだそうです。で、前回はね、これコンビニでチケット販売とかね、そういうこともあったんですけども、やはり混乱があったのかもしれませんね。今回ね、これ抽選販売だそうです。まあ、はがきでね、10月21日の筆着で、お申し込みいただくのか、もしくはね、これホームページから、10月21日の正午までに申し込みいただくと。が、まあ、どちらか、2回やってもね、1回分しか有効でないそうですけども、まあ、どちらかで申し込みをしてくださいということですね。これ見てますとね、まあ、前回とおそらく一緒なのかなとは思うんですが、まあ、2000円券、3000円券、5000円券、1万円券、1万5000円券というのがありまして、枚数もね、それぞれまあ7000枚から8000枚分用意しているということで、まあ、これでもね、抽選なのでね、どれぐらいのね、倍率になるかちょっと私も想像ができないんですけども、ちょっとね、ホームページ見てね、こう、登録されている旅館等を見てるとね、まあ、当然奈良市内の旅館ももちろんなんですが、まあ、吉野の方のね、奥の方の、温泉の旅館等もね、登録されているのを見ましてね、同じ、まあ、それね、奈良県住んでもう何十年にもなりますけど、そういったね、山奥の方にね、泊まりに行くって、あんまりこう、そういう記憶が、そういったことをね、まあ、経験した記憶がまあなくてですね、やはりこう、ね、奈良県に住んでるんで、旅行というとね、まあ、他府県に行ってしまいがちなんですけれども、やはりこう、地元をね、知るという意味では、ちょっとなんかこう、申し込んでみようかなと、まあ、思っているところでございます。で、このですね、事後、4枚まで、応募ができるということで、まあ、抽選なので、まあ、当たればまた連絡が来るということだそうです。まあ、当たった場合にはね、当然、期限内に使っていただかないと、まあ、その券はパーになってしまうと。いうことだそうなので、もしね、お申し込みされるということはね、期日までに、お申し込み忘れずに、まあ、していただきたいなというのと、まあね、第一弾がね、まあ、これは8月の終わりから申し込み始まってね、もうすでにそういったね、この今ならキャンペーンの第一弾の方をね、まあ、利用された方なんてひょっとしていらっしゃるのかもしれませんが、もし、そんなエピソードがあるようでしたら、また教えていただければというふうに思います。はい、あと、これ、まああとね、これ11月の2日から、また各旅行会社のね、まあ、サイトでまあ販売予定ということで、これもね、まあ、一部のまあ大手の、旅行会社の、サイトで、11月の2日、ね、まあ、時間は多少ばらつきありますが、まあ、11月の2日の月曜日から、販売予定ということだそうです。まあ、あと、先ほどちょっとね、飛ばしてしまったんですけど、GoTo トラベルの話をいたしましたが、これ、地域共通クーポンということでね、これお土産とかをね、買う、チケットもね、これ、もらえるんですよね。私もね、ちょっとこれ、実際、自分がまだもらったことがないので、どんな県なのかっていうのは実物では見たことないんですが、まあ、旅行先でね、まあ、買い物、食事などに使えるクーポンということでね、ちょっとね、これも、1000円のクーポンなのにね、全部使わないで、本当になんか1品か2品しか買わなかったなんでね、いうことがちょっと、ニュースでもね、なってましたけれども、どうでしょうね、これ私もね、この辺、歩いてると、コンビニエンスストアとかでもですね、この GoTo トラベルの、地域共通クーポンですか、まあ、これもね、使えるところがね、やっぱあるようで、結構ね、土産物屋さんとかでね、もうお土産って買うとね、やっぱ500円、1000円ってすぐ行っちゃうので、やはりね、まあ、遊びに行った時もね、土産ってやっぱり買うんでしょうけど、まあ、お仕事でね、そうやって出張で行く時にも、やはり、ね、まあ、家にちょっとなんかお土産を買って帰るとかね、まあ、そういうことがあるかなというふうに思いますので、ちょっとね、こちらの方もね、楽しみに実はしているところでございます。じゃあここではね、一旦じゃあコマーシャル挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。 決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった。この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい、それではね、また引き続きお話の方、していきたいなというふうに思いますが、皆さん晩酌ってされるんでしょうかね。特にね、今年はもう巣ごもりということでね、もう家でね、外に飲みに行かずに家で飲むことが増えたという方はね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、私ですね、前にもお話したかもしれませんが、こうお付き合いでね、やはりこう外で飲み会とかね、行くことはあるんですけども、家でねお酒を飲むことって、まあ実は滅多にない、本当に年間どうでしょう、何回かですかね、まあ、このねコロナ禍でもどうでしょう、本当に数回ぐらいしか家でお酒って飲まなかったなぁと。まあお酒飲むっつってもね、酎ハイとかビールをね、まあ缶、まあ、1本飲んで終わりという程度のもんですけれども、まあこのお酒の話ですね、ひょっとしてね9月末でこう買いだめをしたって方いらっしゃるのかもしれませんが、お酒ってね、これ実は税金、まあ、消費税以外にもね、酒税というね、税金が実はかかっておりまして、今年のね、まあ、先週になりますか、10月1日にね、まあ、その税率の改正というのがございまして、まあ、その結果ですね、まあ、いわゆる第3のビールと言われるものですね。まあ、これ、どうでしょう、ね、このビール、お酒の税金と言いますとね、今はね、本当に、税収って本当にこう、今国のね全体の税収から考えると本当にこう 1% から 2% 程度なんですけども、昔本当に明治時代とかになりますとね、お酒の税収というのがね、まあ国の税収の本当に4割ぐらいをね占めてた時代もあったそうで、今はねやっぱりもう消費税がね、まあ、一番ということになってしまってるんですけれども、まあ時代によってですね、こういった税金のね歴史もいろいろあるんだなという感じているところで、このお酒の税金というのはね、もともとね、まあ、ビール、もうお酒というより、ね、私なんかもビールっていう感じがするんですけども、まあ、ビールと、それからビール以外のね、発泡酒、また第三のビール、それぞれね、やっぱ税率が違う。まあ、これなぜかというとね、やはりこうビール会社はね、やはりちょっとでもね、より美味しくて安いものを提供しようということで、いろいろね、お酒も、開発するんですよね。そもそもね、ビールってじゃあどういうものなのかと言いますと、これ麦芽比率よね、ビールの中のね、まあ、麦芽っていうところ、まあ、原料ですね、それの占める割合によって、税率が実は決められているということなんですね。どうでしょう、昔はですね、この麦芽がね、まあ、67% 以上のものがビールというふうに実は言われていたんですけれども、これもね、実は2年半前の改正でね、この麦芽比率が 50% 以上のものについてはね、もう今もビールということに今定義がされておりましてですね、やはりね、こう発泡酒とかもね、だんだんこう税率が上がってきているというふうに今考えていただいたらわかりやすいのかと思います。で、ビール会社はね、また、こうビールの味が、ビール風味の味で、この麦芽比率はね、まあ、低いものをまた開発することによってね、要はお酒の税率がね、まあ、安くなりますと、当然皆さんもね、購入する金額も安く販売できるので、まあ、そういったね、企業努力はね、やっぱり繰り返してるんですね。まあ、そうなると、またお酒の税率がね、また変わっていく。まあ、今回ね、まあ、いろいろまあ私も調べているとですね、まあ、お酒の税率もこう細かく分かれているので、こう区分をね少なくして分かりやすくしようというね、まあ意図もあって、これまあ今ね令和2年10月ですけども、まあ、最終的にね、令和8年の10月にね、もうビール系のね飲み物については基本的にはもう一本化しようみたいな、そういう、動きでもね、もう3年後にまた税率がちょっと変わって、6年後に変わって、まあ、終わりというような、ことになってるんですね。で、まあ、この、じゃあ、 税率がね、まあ、今回に関してはどういうふうに、まあ、変わっていくのかということなんですけれども、まあ、いわゆるあの引き上げさに対象になる、これがね、まあ、いわゆるあの新ジャンル、まあ、第3のビールと、まあ、申し上げたら分かりやすいのかと思いますけれども、まあ、これあの本当に、ね、第3のビールでね、もうビール風味の発泡アルコール飲料というふうに定義されてまして、まあ、ここがね、まあ、あの缶これ350ミリ、まあ、一般的なこう小瓶、まあ、ビールでいうと小瓶って言ったら分かりやすいかもしれませんけども、9.8円、約10円の値上げということなんですね。あと、まあ、ワインなんかになりますと、これ、ボトル1本あたり 7.5 円の値上げということなんですね。まあ、1リットルあたり10円というふうにね、これ、国税庁のホームページには書いてるんですけども、大体ね、まあ、ボトル1本だと、まあ、750ミリリットル、大体そんなんで売られてることが多いので、それに直すと 7.5 円ぐらいの値上げと。やはりこの第3のビールとかね、ワインもね、最近飲む方ってちょっと増えてるのかなというふうに思いますので、まあそういったところがね、値上げになってきたと。で逆にね、ビール、これ値下げなんですよね。まあ、ビールの値下げ、これ段階的にね、値下げになっていくんですけども、これ、従来ですとね、まあ本当にこう缶、まあ、350ミリの缶で77円のビールの税金が、まあ、この10月からはね、70円に値下げと。で、次、3年後にはね、約63円に値下げ。さらにもう3年後には、約50円程度に値下げと。いうことなんですね。で、それ以外に、まあ、いわゆる発泡酒ですと、これもね、その麦芽の比率、先ほど申し上げたその比率によるんですけれども、これ、麦芽比率がね、50% 以上のものは、これもいわゆるもうビールと同じという扱いなので、まあ、これも先ほど申し上げたように、缶1本あたりで約7円の値下げ。で、その発泡酒の中でもね、その麦芽比率というのはね、まあ、25% から、50% 未満の分についてはですね、まあ、缶1本あたり、まあ、約 3.85 円、まあ、4円ぐらいですかね、4円弱の値下げということなんですね。あと、まあ、日本酒とかね、どうでしょう、飲む方って、まあ、当然好きで飲む方もいらっしゃるとは思うんですけども、やはり最近こうワインブームというのもね、あるのかなと私個人的には感じてまして、じゃ日本酒ってどうなるのかということなんですけども、これまではね、大体これ350ミリ、まあ、普通ね、小瓶、まあ、缶1本にあたりに直すと、日本酒だと今のところ42円だったんですね。それが、この10月からは 38.5 円に下がる。で、さらに3年後になると、まあ、35円に下がるということで、まあ、ワインに関してはね、これまでが、28円。で、今回から 31.5 円。で、3年後には35円ということで、まあ、ワインと日本酒はね、もう一緒になっちゃうということが今予定されている。あと、酎ハイ。あ、私、酎ハイもね、まあ、まあ嫌いじゃないんで、まあ、居酒屋さんとか行くとね、まあ、ずっとビールも飲めないので、まあ、2杯目ぐらいになるとね、まあ、酎ハイ飲むんだりとかも多いんですけど、酎ハイってね、今のとこ、その缶1本あたりはね、28円ということで、これしばらくこのまま変わらないようで、ただ、6年後にはね、まあ、35円になる予定だそうで、まあ、そうなると、本当にこう、まあ、ビール系のね、飲み物と、まあ、それ以外のものっていうふうにね、まあ、わかりやすくなってくるのかなと。まあ、とはいえね、まあ、まあ、お酒、タバコってね、まあ、嗜好品なので、まあ、当然ね、まあ、税金というのは今回のようなね、GoTo トラベル事業であるとか、今までね、今年いろいろお話ししてます、まあ、持続化給付金とかね、家賃の給付金とか、また10万円のね、定額給付金とか、こういったね、本当に皆さんが困った時にね、使うためのお金というのは税金なのでね、まあ、そういった意味ではね、ね、楽しんで、まあ、払うべきものはきっちり払って、またね、どっかでね、助けてもらうということはね、当然あろうかと思いますので、まあね、まあまあ、上がったものは仕方がないんでね、まあ、それはもう忘れて、ね、飲み会とかある時でね、楽しくお酒を飲んでいきたいなというふうに思っているところでございます。はい。では、本日もね、メール頂戴しております。ありがとうございます。はい、ラジオネーム、うーちゃんママさん、ありがとうございます。月末に GoTo を 利用しようと思っています。電車もお得なものがあると聞きましたが、どんなものがあるのか先生知っていれば教えてくださいということで、これどうなんでしょうね。やはり旅行会社の商品となりますとね、電車と宿泊がパックで、まあ、販売されているものも結構あろうかと思いますので、どうしようね。旅行会社ね、一度行っていただくといろんなこうね、パンフレットもやっぱり置いてるので、そういったところで行きたいところにね、プランがあれば、ちょっとぜひ利用していただければというふうに思います。まあ、私の場合はですね、まあ、ホテルだけ、まあ、この GoTo をちょっとね、まあ、使って予約したんですけれども、まあ、旅行会社によってね、単純にこう、まあ、新幹線と宿泊がセットになってても、時間帯ね、利用できる新幹線の時間帯に制限があるとか、まあ、そういうこともあるかと思いますので、出発の時間帯とか、目的地がね、ぴったり合っていればお得なのじゃないかなというふうに思います。続きまして、ラジオネームパクパクさん、ありがとうございます。今永キャンペーンの第1弾の時は仕事をしているうちにソールドアウトしてしまいました。第2弾には申し込みしました。せっかくなのでいろいろな、GoTo を上手に使いたいですということで、あ、第2弾は、ね、早速お申し込みされたんですね。まあね、月末にはね、まあ結果が来るということなのでね、もし当たったということであればですね、まあ、ぜひね、来月またご報告いただければいただければありがたいなというふうに思います。この GoTo トラベルね、全国版のやつも今のところ1月中ということだそうですけども、ひょっとしたらね、また伸びる可能性もね、あるような、報道もね、なされているので、まあ、これね、まあ、せっかくの事業なのでね、ぜひ使っていただきたいというふうに思います。続きまして、ミルクココアさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。
こんにちは。
今ならキャンペーンの利用を考えてました。今回は抽選なんですよね。第1弾の時はよくわからないまま参加ができませんでした。今って本当に情報を知っているか知らないかで全然違いますよね。情報に価値があるんだなぁと思います。先生はどのように情報収集しますか ?SNS ですかということですけども。基本的にはね、やっぱりインターネット等で、こうね、いろんな上がってくるので情報をまあ集めてるんですけれども、まあ、SNS でもね、どうでしょう。結構ね、広告とかね、やっぱり出てたりするので、まあそうなると、ね、まあ SNS、インターネットのホームページ含めて、やっぱりもうネットということになっちゃうんでしょうかね。はい。もうね、お話ししている間に、もう時間がね、まあ、残り1分ということでね、もう今日も終了の時間ということになってしまったんですけれども、もうね、今回10月も終わりということでね、どうでしょう、もうそろそろもうなんか、言ってる間にね、夏がやっと終わったと思ったらもうハロウィンが今月末にあって、で11月になると年賀状の発売があって、まあ、言ってる間に年末だなと、まあ、年末が過ぎるとね、まあ、私また確定申告でねちょっと繁忙期がやってくるんですけども、本当に今年はね、1月始まってまあコロナであがあってでもう言ってる間に秋になって、本当にね早い1年をねもう過ごしてるなというふうに思います。あとね、来週はですね、歯科医師中島先生の登場です。私はですね、来月11月は10日の火曜日、また、こちらのスタジオで、皆様にお目にかかれればというふうに思っております。本日も最後までご清聴いただきましてありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。